それでは聖書を通して共に神様の言葉に聞きましょう。新約聖書のヨハネによる福音書3章1節から15節までを朗読いたします。新約聖書の167ページ、ヨハネによる福音書3章1節から15節までを朗読いたします。新約聖書の167ページ、ヨハネによる福音書3章1節から15節までです。それではお読みいたします。新約聖書の167ページ、ヨハネによる福音書3章1節から15節。さて、パリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には、天に昇った者は誰もいない。そして、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。それでは、本日は、この聖書箇所から、新たに生まれると題して、森永進先生に、説教をしていただきたいと思います。
ありがとうございます。大変教会の暦によっても大事な日の日に説教させていただくというチャンスを与えてくださいました。どうも感謝をいたします。今日の聖書は先ほど読んでいただきましたヨハネ3章1節から15節であります。前回ここでお話ししましたのがヨハネ5章でしたから、後戻りするような感じで、ちょっと気分的には良くないんですけれども、しかし、佐野先生がヨハネ3章の説教をなさったと覚えていまして、その先生の説教を土台にしてお話ができるという、まあ、安心してこう選ばせていただいたのであります。イエス様は、公の伝道をなさるために、ユダに行きました。 プテスマのヨハネと出会ったんですね。そして風を通してイエス様は公の伝道をお始めになりました。手始めになさったのが弟子選びでしたね。最初ヨハネの弟子の中から、弟子を選びになりました。4人ほどの弟子たちで、後でどんどんこう加えられていたんですけれども、4人の弟子を選びになりました。そしてすぐにガリラヤへ戻ってこりました。カナで、マリアも出席していた婚礼に参加されました。そこで水を動詞に変えるという驚くべき奇跡を、印をイエス様は行われたのであります。それから杉越の祭りが近づいてまいりましたので、イエス様はまたエルサレムに戻りました。エルサレムの神殿に参りました。そしてエルサレムの神殿の実情を見て、とても悲しまれたんですね。神様の家ですかね、ご自分の父なるお父様の家を商売の家にしているという感じになったんですね。イエス様はこれほど怒られたのは初めてのことじゃないかなと思うんですけど、縄の鞭を作ってその商売人たちを神殿から追い払う、両替人のテーブルをひっくり返すという、なんて言ったらいいんでしょうね、大暴れというんですか、本当に厳しいことをなさったんです。でそれだけじゃなくて、イエス様はそこに集まる方々のためにいろいろな印、奇跡を行われました。今日ご一緒に学ぶニコデマは、その時イエス様が教えてくださったこと、あるいはその時イエス様がなされた印を見ていたのですね。そして彼は彼なりにイエス様についてのイメージを描いていました。ある夜ですかね、夜人の家を訪れるということはなかなか普通のことじゃありませんから、よほどのことがあった方だと思いますけれども、イエス様のところに訪れました。そして聖書の言葉ですけれども、挨拶の言葉を彼は語りました。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印は誰も行われることができないからです。挨拶の言葉ですね。ラビと呼びました。これももうすごいことですね。しかしラビということで説明がつかないほどイエス様は大物だと彼は思ってた。これは神様が共にいるラビですね。ニコデマもひょっとすればラビだったかもしれませんけれども、イエス様のなされたような奇跡を行うことができないでいるわけですよね。しかし、イエス様は奇跡を行う、印を行う、ね、病人を癒される。そういう、なんというんですかな、スケールの大きいラビと思っていた。イエス様がロゴス、あるいはセオス、神であるということは言えないんですね。神が共におられるラビとニコデモは イエス様に向かって、挨拶の言葉を述べたのであります。私は、進学校の初めの時に、いろんなことがあって、神様の存在ですかね、あるいはイエス・キリストの奇跡ですか、信じられないでいました。特に復活というのはもうどうしてもわからないと思っていました。お人柄については、また教えられている事柄については、もう本当に敬服しておりましたけれども、奇跡のようなことはどうだろうかなってね、思っていました。で、それを打ち破ったのは2つ。1つは、マタイによる福音書6章に、空の鳥を見なさいとか、野の花がどうして育つかを考えてみなさいとかおっしゃったことは、鳥を見たらいい、スズメを見たらいい。私は小さい時からおしゃべりだったと思うんですね。そのあだ名がスズメでした。あの鳥を見なさい。そうすると神様がわかるでしょう。神様が支えてらっしゃるんだよ。野の花がどうしてあんな風に美しく咲いたか。よくよく考えてみなさい。ね、おっしゃる。ああ、神様の存在ってのはそういうことか。え、空の鳥を見たらわかるのか、野の花がどうして育つかをよく観察すればわかるのか、ね、神様がいらっしゃるよ、神様がいらっしゃる証拠っていうのは私たちの生活の周りにあふれてるなという思いですかね。これで神の存在を乗り越えたのです。非常に単純なんですけどね。でもう一つはこのニコデモ、イエス様が奇跡を行われたことをニコデモは認めているんです。彼はパリサイ派で、サンヘドリの議員の一人で、いや、単なる一人じゃないですね。彼は、サンヘドリの、いわば第一人者と言ったらいいのかな、トップの人です。年齢も相当進んでいたかもしれませんね。でその人が、まあ、ある意味では、ファリサイ派ですから、イエス様に対して批判的な存在ですよね。そういう人が、イエス様が印を行われたことを認めているんです。どうしてもこの人が、こういうことができる。神が共にいらっしゃるからに違いない。そう彼は思う。ああ、ニコデモが信じたんだって。これも非常に単純なんですけどね。ああ、イエス様はやっぱり本当に印を行われたんだ、ね。まあ、ニコデモが信じたら私も信じられるというような感じで乗り越えたのですけれども。このような、まあ、挨拶の言葉を、まあ、彼自身が体験した、目撃したことによって得た知識ですかね、私たちは。単にニコデモだけでなくて、仲間の何人かがいたんでしょうね。あなたが、神が共にいらっしゃる。そうでなければ、このようなことは誰にもできませんってね。そんなスケールの大きい印を、イエス様を行われた。あなたは特別なお方だと、ご挨拶をした。それに対してイエス様はお答えになりました。イエスは答えて言われた。その挨拶の言葉に答えて言われたんですね。どのように言われたかと言いますとね、一つははっきり言って、で、おくという言葉をおっしゃいました。はっきり言っておく。アーメン、アーメンという言葉がここに書かれているんです。 アーメンといえば、お祈りの時にそれを確認するためにアーメンと言いますよね。しかし、アーメン、アーメンとこういうふうに繰り返して言うのは特別です。非常に厳粛なことを言うというふうに言われています。アーメン、アーメンと言って何かを言うことは、目を正さなければ聞けない言葉です。アーメン、アーメン。はっきり言っておくというのは弱いですよね、どうしてもね。神様のお告げをあなたに伝えましょうというような言葉でも良いかと思います。神の言葉を聞くというんですか。簡単なことじゃないですよ、ね。あなたに向かって、あなたの挨拶に対して、神の言葉をこれから語ります。アーメン、アーメンとおっしゃる。この言葉は、ヨハネ福音書の一章の51節でもお使いになりましたね。アーメンは。ナタナエルが、信仰を持った時の出来事、あれ弟子になった時の出来事でしたよね。彼が一軸の木の下で、フィリポによって導かれる時に、あなたはあの時は一軸の木の下にいましたよね、とこういうふうにおっしゃった。つまり、何もかも見通していらっしゃる。そういうご自分をお話しなさっていたことですね。それ以上のことを見ることに、あんたそれぐらいのことで信じたのか、もっとすごいことが起こりますよ。アーメン、アーメン。とおっしゃる。そしてこれが二度目ですよね。アーメン、アーメンと言われて、何と言われたかというとね、はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。とおっしゃる。つまり断言なさった、ね。こういう言い方、神様しか言えないんじゃないかなと私は思うんですけどね。イエス様が神様であるということは、印を行うことでわかりますよね。また、イエス様の教えられたことでわかりますよね。これがその一つですね。こういうことを教えるということは、ちょっと簡単なことじゃないですね。人は、新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと、宣言なさったんですね。人ですよね。ユダヤ人もギリシャ人もローマ人も日本人も、人はみんなという、私たちも含めてね、私たちは新しく生まれなければ神の国を見ることができない。立法を行うことで神の国を見る。わかりますよね。良い生活をすることで、ということもわかる。聖書をよく勉強して、ということもわかります。そういうことじゃない、とおっしゃる、ね。もっと何かすごいことですよね。新しく生まれ変わることだとおっしゃる。立法を行うことじゃない。ユダヤ人になることじゃない。それは神の国を見る、神の国に入る、罪の許しをいただく、義とされる、神と共に歩くことができる、永遠の命をもらう。それと関係がない。 新しく生まれるということが、まあ、神の国に入る、永遠の命をいただくための鍵だ。これはもうすごいことですね。新しく生まれ変わる。ニコデモはこの言葉を聞いてですね、年を取ったものがどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかと。当然ですね。新しく生まれるとおっしゃったんで、私たちの心の中の願いの一つじゃないかなと。もう一遍やり直したいってね。もう一遍生まれ直した。そして、今までとは違う生き方がやりたい。そういう願いを持っていますよね。ですから、イエス様の、ラバーその、生き直しですか、生まれ直しのことをおっしゃっているのかな、と。いうことも考えたわけで、そう。ですから、もう一度、母親の体内に入って生まれることでしょうか、とこう尋ねるんですね。それで、イエス様はおっしゃいました。イエスはお答えになったんですね。またおっしゃいました。これ三度目ですね。はっきり言っておく。はっきり、アーメン、アーメン。また、ここでも、ここでもに対して、神のお告げですかね。最も確かなことを告げようとしていらっしゃる。誰でも、水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものも霊である。あなた方はあなたに生まればならないと、あなたに言ったことに驚いてはならない。新たに生まれるという、この新たという言葉は上からという意味もありますので、あなたは上から新しく生まれなければ神の国に入ることができない。神の国のメンバーになれない。神の国には永遠の命が溢れていますので、永遠の命を預かることができない。それに対して、ニコデモが母親の体内に入ることかなと尋ねると、そうじゃない、母の体内に入って何度生まれ変っても同じことだということです。そうじゃない、そうじゃなくて、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはないとおっしゃった。水と霊によって、何々によってですよね。母親の体内じゃないんです。水と霊によって新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできない。救いというのは、救いというのはそういうものだとおっしゃったんですね。水と霊によって新しくされたものだね。そういう人に与えられるものだとおっしゃったのであります。神によって生まれ変わるという、あるいは霊によって生まれ変わるというんでしょうか。この水と霊というのを その後でこう読んでいくとね、どういうことですかね。もう一つの、なんていうんですかね。もう一つの例えが出てきますよね。それは、人の子という表現。人の子はダニエル書第7章に出てくる、ね、人の子のようなものが幻の中に現れてくるんです。人の子について語っていらっしゃる。人の子というのは、天から下って来られたのか。人の子というのは、モーセが、青銅の蛇を竿にかけてた、を掲げて、それを仰いだ人は癒されたという民数記の出来事をここで語っていらっしゃい。人の子の子、青銅の蛇のことが語られたのです。そうすると、どうなりますかね。水と霊というのは、結局はイエス・キリストのことと考えられないでしょうかね。人の子、イコール、イエス・キリストです。イエス・キリストは天からおいでになった方です。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかられたお方。あの青銅の蛇の時のように信じる者は、そのことを信じる者は癒される。癒されたのである。結局はイエス・キリストのことです。あるいはイエス・キリストを信じる信仰のことです。つまり母親じゃなくて、母親の生みの苦しみではなくて、神の子が十字架にかかって死ぬという苦しみですか。ある意味では生みの苦しみです。十字架という生みの苦しみによって生み出されることというんです。これならわかりますよね。イエス・キリストの十字架という、神が十字架にかかるというもう絶大な苦しみですか。苦しみの中に生み出されること。ですから、イエス・キリストによる、よって、新しくされる。聖堂を振り返って見上げると癒されたように、イエス・キリストを信じるということは、新しく生まれ変わる。新しく生まれ変わらせていただく。新しくというのは、つまり罪のないもの、染みのないもの、完全なものというんですかね。そういう、まあ現実の私たちは、そうでないんですけど、しかし、キリストを信じて、キリストが十字架にかかってくださった、そのことのゆえに、私たちは、信じる私たちは、新しいもの、そして生まれているわけです。皆さんみんなそうなんです。新しくされているのです。私は東京の神学校の 時にいろんなことがありまして、長老教会に出席してたんですけど、その教会に出席することができないような状態になりました。まあ、嫌われたっていうね、妙なことを言いますものですからね、交わりから立たれたような時がある。そんな私を拾い上げてくれたのは一人の宣教師でした。ピーチという、もう亡くなりましたけれども、その宣教師に、拾い上げられて、一から始め直したという経験があるんですよね。ある時に、そのピーチ先生が私に、森永君、あなたは新しく生まれましたかってこう聞かれたの。ここからですよね。新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。神の国に入ることはできない。救われないということですからね。みなおくん、あなたは新しく生まれましたかと聞かれ。私は答えられなかったの。どうして答えられなかったのか。それは、やっぱり私はクリスチャンになってもずっと罪人だということを自覚していた。答えられなかったんですよね。ああ、答えられないんだな、とピーチ先生おっしゃる。それは、やっぱり洗礼が間違ってるんじゃないですか、というんです。洗礼は頭の上、こうね、水をたらたらと、やることですけど、洗礼は水の中にこうつけちまいますよね。まり洗礼という儀式をいただくと、私が死んで、自ら出ると新しくなって出るっていう。ですから、みなくん、あなたは、適齢を受けているから、依然とした罪を犯しているんじゃないのと言われちゃった。そういうことを言う人いるんですよ、バプテスマは。まあ大体同じですけどね。それで私はある東京の真ん中にあるんですけど、バプテスト教会で洗礼を受けた。だから適礼も受けてるし、洗礼も受けている。それで新しくなったと言われた。いやー、新しくなってない。依然として短期物は短期物だし、喧嘩早いしね。私は同じ。私にとってね、バプテスマの原点は、やっぱり16歳の時に、長老教会で受けた、激励。そっから、神と共に歩く恵みを、いただいたのであります。今ならばですよ。今なら私は、ピーチ先生に言います。ピーチ先生が。みなわくん、あなたは、新しく生まれ変わりましたか？私は、はいと言うでしょうね。はい。私の古い私ですかね。まあそのままです。けれども、私はキリストの生みの苦しみのようなもので生み出されたものです。キリストによって私は新しくなったの。コリント第二の手紙では、主イエスキリストにあって、私たちは新しい創造物だという表現が出てきます。キリストにあって、キリストを信じる信仰にあって、ちょうど、義の衣を私たちが着せていただくようなんですね、こう、ように。現実の私はですね、 どうしてクリスチャンは死ぬんですかって、これも私にとって重大な問題だったんですよね。クリスチャンになれば死なないんじゃないかと、ずっと、これもちょっと常識外れだと思うんですけどね、思ってた。けど、私たちにとって死ぬということは必要なことなんです。それは古い私が死ぬということ。罪を犯さなければならない、アダムの末としての私が死ぬことなんです。ですから私自身のそのものはいろいろな過程を経て変わっていくわけですけれども、しかし神様との関係では私たちはもう完全に新しくされた創造物。神様のこともですかね。天使よりも尊いものとしてでしょうか。神の像に従って作られた私たちを回復するという。神様が共にいて、すべてのことをお導きくださって、何もかも益に変えてくださるという人生。それをいただいているわけで、新しくされているんです。表面は違いますよ。霊の働きですから、その人が新しくされているということを実際に見たり経験することは少ないかもしれませんけど、確実にそうなんです。一つの理由はイエス様のこと、二つ目はイエス様の十字架のこと、そして十字架のイエス・キリストを信じること。これが聖霊の働きなんですよね。イエス・キリストの働き、そして聖霊の働きをいただいて、私たちは新しくされるわけです。ここにいらっしゃるから。みんな、外面は昔と同じでも、みんな新しい人たち。神の子です。罪を許されたものです。義とされたものです。永遠の命をいただいているもの。死ぬということも救いの一つとされている。あなたは新しくなりましたかと聞かれたら、はい、お答えようじゃありません。私のことじゃない。イエス・キリストのこと。イエス・キリストがあたかも母親のようになって、十字架という生みの苦しみを持って生み出された新しい私がそこにある。私たちコロナの問題で、大変な時期を迎えているわけですけど、聖書のこの教えは、イエス様のこの教えはやっぱり日本人にとって必要なことです。人は誰でも新しく生まれなければ水と霊によって生まれなければ。人の子によって生まれなければ。イエス・キリストの十字架によって新たに生まれなければ、神の国に入ることができない。そのために、天からお下りになる。そのために、 十字架にかかる。そのために聖霊が下って、私たちのうちに信仰を与えてくださった。なんと素晴らしいことでしょう。この福音のために、これなしには誰も天国に入れないんですから、イエス様の十字架という例えようのない犠牲をもって達成された救いですから、これを一人も残さず聞いていただけるように祈りたいし、努力したいし、戦いたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇、父なる神様、私たちのために、私たちを神の国を見ることができる、入ることができるものとするために、私たちがそのために新たになることのために、御子主イエスキリストをこの世に遣わし、御子主イエスキリストの十字架という苦しみによってそれを達成してくださったこと、心から感謝をいたします。私たちは何にもできないもの、昔とそれほど変わっていない私たちであっても、過ちを繰り返す、あるいは罪を犯してしまうものでありましても、もうそのような私たちは神様の目からはもう過ぎ去っていて、キリストの十字架によって生み出された新しい私たちが御前には存在しているということを聞き、なんという言葉で感謝していいか分かりませんけど、本当にこれ以上の幸せなことはございません。こんな私のために、また私たちのために、私たちを神の国に入れるために、神様自らがこれほどの犠牲をお払いくださいました。皆を心から崇めます。主イエスキリストの尊い名によってお祈りいたします。